皆さんおはようございます。久しぶりにフルートを吹きましたらボロボロでございまして、やっぱりいや久しぶりだとなんか上がっちゃうなと思ってですね、久しぶりだもんですから、もっとちゃんと練習しなければならないなと思いました。それから非常に個人的なことでありますけれども、この前の木曜日に今度免許の更新が来ておりまして、認知機能検査というのを自動車学校に行って受けさせてもらいました。この認知機能検査っていうのは、76点以上が2時間の講習、49点以上76点未満の方は未満と書いてありますね、3時間以上の講習、49点未満の方はお医者さんに行ってくださいというそういう結末が待ってるんですけれども、いろいろ記憶問題っていうのが何人かの方はご承知かと思いますが出てまいりまして、80点取りましてやっと合格をいたしまして、あと3年はまあなんとか車無事に乗れるだろうなというふうに思ったところでございました。それから昨日ですね、確か9ヶ月ぶりだったと思いますが、ゴールデンレイクに行きまして、そこにおられる小野幸子さんと面会しましたと言ってもですね、小野さんは2階の窓を開けてこうやって、私は下の方からこうやって手を振るというロミオとジュリエットみたいなそういう面会だったんですけれども、それでも本当に久しぶりに顔を見てお元気そうで、私もそれなりに元気でありまして、お互いに良かったなと思って、帰ってきたところでした。皆様にもぜひよろしくお伝えください、まあ、そういうことでございました。一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日こそ秋、こんな素晴らしい一日を私たちにくださって本当にありがとうございます。今朝は少し寒かったですけれども、今20度ぐらいに上がりまして、本当にすがすがしい陽気を、その主の日の礼拝をこうやって兄弟姉妹と共に守ることができますことをありがとうございます。どうか私たちがあなたからいただいた恵みを、そして私たちのためにその命を捧げ、血を流し、肉を裂いてくださって、私たちを救い出してくださった主イエス・キリストを仰いで、そのお方の後を私たちも手をつないで歩んでいくことができますように導いてください。私どものこの宮崎南教会も新しい出発をすることになりました。どうか桑原先生とそのご家族を今も別府の地において、そこの礼拝においてお守りくださいますようにお願いを申し上げます。コロナの影響で本当にいろいろな教会が、たくさんの教会が困難を覚えております。私たちの身内の中にも、コロナのために仕事を失った人もおります。どうぞ神様が格別に憐れんでくださいますように。イエス様は、重い皮膚病の人、雷病の人に手を触れてお癒しになったという御言葉がございますけれども、私たちのそばにいて、私たちの涙を拭い、私たちに触れてくださる、どんな時にも私たちを触れて、私たちに触れて癒して力づけてくださるあなたを仰がせてくださいますように、今日もあなたの御言葉をください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。裁くという言葉が出てまいりました。裁くというのはもともとは区別するという意味でございます。もうずいぶん前ですけれども、違いが分かる男のなんとかかんとかっ っていうですね、なんとか、コーヒーの宣伝があったのを思い出しますけれども、人がこの地上に生まれて、生まれさせられて、命を与えられて、この地上の歩みが始まる。一日一日、一月一月成長する。それは言い換えると、いろいろなもの、いろいろなことの区別ができるようになるということではないかと思います。今朝だったでしょうか、昨日だったでしょうか、夕食を食べておりますときに、我が家の食卓の上にお皿がありまして、そこにうちの畑で採れたきゅうりをスライスしてですね、こうやって食べてるんですが、どういう加減か、それを箸で掴んで手前に引っ張った時にポトッと床に落っこちてしまいまして、もううちのやから食べようかなと思ったら、うちの奥さんがダメと言いましてですね、私と奥さんではだいぶこの区別の感覚が違うんだな、そんなことを考えさせられました。そろそろみかんが美味しくなりましたけれども、みかんも部屋の中に置いておきますと、特にあったかいところに置いておきますと、結構傷みが早いということがあるんじゃないでしょうか。まあだいぶ今はね、もう美味しいみかんが出回るようになりましたけれども、しばらく前はまだこれはちょっと早いなというのがありまして、それをあったかいところに置きましてですね、おお色がついたなと思ってパッと開けたら、中がもう褐色になっておりまして、変な匂いがしたということもありましてですね、匂いあるいは味したというのは、私たちが安全な食べ物を食べる、元気で生きていくためにとても大切なことなのではないかなと思うんです。私は畑に行くときにはちょっと汚れてもいいような服を着ていきますけれども、畑で着る服とこの礼拝の時に着用いたしますシャツとかズボン、背広などはですね、うちの奥さんが多分別々に洗濯をしてくれているだろうと思うんです。教会に毎週お掃除の奉仕がしてくださる方々がおって本当にありがたいんですけれども、この街道の中を拭く、テーブルを拭く、椅子を拭く、拭き物、拭く布巾というか雑巾でしょうか、それといくらきれいでもトイレを拭く雑巾はきちっと多分分けてあるだろうと思うんです。生きていく間に、またいろんな仕事をする間に、それぞれのものをどのように使うかという区別を私たちは身につけてきたと思います。さらに物だけではない、人を区別するというのも私たちは学んできたのではないでしょうか。この前、桑原先生のご家族が参りましたときに、私も、久しぶりに赤ちゃんを抱いてみたくなりまして、赤ちゃんつっても桑原先生のところの一番下の子供さんは今もう2歳ですかね、ちょっともう大きくなっておりましたけれども、2歳の友信君と言いました。で、抱かしてくれませんかって言ったら、はいどうぞって言って、抱かしてもらったんですけれども、そうですね、赤ちゃんを抱っこしたのはいつだったでしょうか、もうちょっと思い出せないぐらい前なんですけれども、孫ができたんですけれども、東京に行ってその赤ちゃんを抱っこすることは今はちょっとできないような状況であります。その友信君は、まあ最初のうちはしばらくこうおとなしくしててですね、よしよしよしよしとこう言ってたんですけれども、お父さんといろいろ話をしておりましたら、お父さんの方にこうやって手を伸ばすんですね。そりゃそうでしょう変なおじさんに抱かれているよ、やっぱりそこにお父さんの顔が見えたら、この人が私を愛してくれる人、この人が私の育ててくれる人っていう思いがですね、もうすでに2歳の子供の中にはしっかりと植え付けられていると思うんです。ところがです、先週の日曜日にこの場所で 皆様が帰られた後だったんですけれども、何人かの方が残っていただいて、日高さんのお孫さんの、田村葵ちゃんですね女の子でしたね。葵ちゃんの献辞式を、いたしました。で、私も、試しにこう抱っこさせてもらったんですけれども、全然嫌がりませんでした。まだ人見ずできないんでしょうか、しないんでしょうかそれとも赤ちゃんだからこの人はやっぱり大事にしてもらった方がいいってですね、そういう配慮をして、先天的に、そういうふうにして誰でも受け入れているのかもしれません。確か矢野さんだったと思いますが、終わってから写真を撮るときにですね、バーバーバーっておっしゃってましたよね。あ、おばあちゃんだからバーバーって言ってるんだなと思ったんですけれども子供さんがすごく喜んで、その写真が今日のあの月報の泉に乗っかっているわけです。赤ちゃんの笑顔っていいな、本当にそう思いました。私どもの教会もまたいろんな意味でですね、子どもたちが集まってきて神様の祝福があふれる、そんな風になっていくといいかなと思います。物、人、そしてもう一つ私は、区別を学ばなければならないというものに、これはそう簡単ではないんですけれども、日本語があると思ったんです。ある人が日本語って世界中で一番難しい言葉だなんていう人もおりますけれども、いかがでしょうか、こちらで日本語を覚えられた方は。特に難しいのが敬語ですよね。敬語が一人前に使えるようになったらもう立派な大人でですね、いろんな仕事がどんどんどんどんできるということになると思うんです。夫婦の間や家族の間では、うちの子供を呼ぶのに、奥さんを呼ぶのに、おーい、ちょっと来いよというふうな言い方をします。まあそれができるかと思うんですね。しかしそう、もうちょっと間が遠くなりますと、こっち来る、まあ、親しい中ではですね、あの子供たちに向かってそんなふうに言うことができるわけです。おいでということもあります。しかしもうちょっと、大切にしなければならない相手になりますと、来ませんかという呼び名、呼び方をしないとならない。もうちょっと丁寧な呼び方っていうのがありまして、いらっしゃいませんか、さらにその上によろしかったらというのをこうねつけたりするんですけれども、パクさんも苦労していると思いますが相手を見てですね、その人が自分より目下か同じか目上かで、本当に難しいなって日本語思います。この前ある新聞にこんな川柳が載っておりまして、私はドッキリしたんですが、ちょっとお聞きください。借金の話です。返済時借りる時とは別人に私もよくわかります。昔あの車を買うのにですね、最初に買った車だったと思うんですけれども、あのダイハツだったかなんとかの三輪貨物自動車っていうミゼットっていうのがあったんですよ。それをね、もう昔ですけれども、19歳の頃だったと思いますが、8万円で買いまして、お金がないもんですから毎月5000円ぐらいのローンで買ったんですね。そしたらとってもとっても大変で、農家っていうのはあのそれこそね、年に3回ぐらいしか収入がありませんので、その間の月というのは本当にもう食うものを削っていって車代を銀行に持っていかなきゃならないという苦労をしたことがあります。ですからお金を払ってやるときに、感じきちゃー持ってけっていう感じがしたんですけれども、しかしそういう人間の気持ちというのが本当によく分かっていたならば、 私もちょっとこの前の事件は起こらなかった感じじゃないかなというふうに自分自身反省をしているわけです。人間の心の中にはお金を借りるときはすいませんありがとうございます本当に助かりますって言いますけれども、返すときにはパンチクショーとというふうな気持ちがするもんだと言われてですね、失敗をすることがあるわけです。一つの大きな失敗は、保育園をやっております頃に割と年配のご夫婦が見えまして、ちっちゃい子供さんを連れてこられたもんですから、そのお父さんの方に向かって、お父さんらしき人に向かって、あら、おじいちゃんですかって聞いたらですね、その人カンカンになって怒ってすぐ帰って行かれたことがあるんですが、せっかく来てくださった入園希望者を帰らしてしまったという失敗があります。言葉って恐ろしいなと思います。イエス様はこの聖書の中で、人を裁くな、あなたも裁かれないようにするためである、あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる、そんなふうにおっしゃっております。なるほどな、よく考えればそうだわな、そう思います。じゃあイエス様は全く裁くなとおっしゃっているんでしょうか。ちょっとそれは違うような気がするんです。ちょっと後ろの方の五節を見ていただきたいんですけれども、こんなふうに書いてありました。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け、そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。イエス様は自分の兄弟の中におがくずが入っている時、まあ前はチリって言いましたからチリにさせていただきますが、チリが入っている時にそれをそのままじゃやっぱり良くないよね。自分は全然大丈夫かもしれないし痛くないかもしれないけど、やっぱりあなたはそれを取ってやる責任がありはしないかと言っておられると思うんです。家族の中でも夫婦の間でも友達の間でも教会の兄弟姉妹の間でも、このようなことは行われるのが当然だ。そしてみんなで神様の形に近づいていこう、神のイエス・キリストの清い教会を作り上げようとしておられるのであります。旧約聖書の中に、イスラエルの人たちがエジプトを出て、約束の地カナンに行くというところが時があります。その時にエリコという町を攻めました。その時にアカンという人が、取ってはならないもの、それは貴重品だったんですけれども、金か銀か何かの細工だったかもしれません、それを自分のポケットの中に入れてしまったんですね。それでその次の町を攻め取る時に、イスラエルの人たちは大きな敗北をして痛手をこむってしまったのでありました。一体なぜなんだ。神様はあなた方の中に私の命じた言葉を破って、神様のものを自分のものにしたやつがおると教えられて、くじをずっと引いたところがアカンという人に当たったという話があります。彼は裁かれました。新約聖書の中でもそういうことが少しありました。ですから全く裁くな、人のことは関わるなと言われているんではなくて、イエス様はここに言われておりますように、あなた方の目の中にある丸太、丸田んぼ、この針でありますけれどに気づけ、それを見つけ出せ、それを覚えよと言われているのではないかなと思うんですね。 私は一つ先週自分ですごく反省させられることがあったんですが、それは、桑原先生が宮崎南教会の伝道師として赴任してくださるということが決まり、本人もそれを引き受けて大変喜んでくださいました。で、もう一つはですね、教会会議の会計の仕事がありまして、まあ、去年あんなことがあったもんですから、今は臨時でですね、二人の方が仕事を分担して私を助けてくださっているんです。それで桑原先生は今幹事をやっておられますし、経理にすごく詳しい人ですから、三役の方々に、もしよかったら桑原先生を会計として使っていただけないでしょうかという提案をしたんです。ところが三役の方々がいろいろ考えて話し合った結果、ちょっと早いと、少し慣れられてから落ち着かれてからそういうふうにしましょうという返事をいただいたんですね。私それを聞きましたときに、ちょっとじゃない、だいぶカチンときたんです。議長ともずっと相談しながら準備をしてきたことでもあったんですけれども、しかし振り返って考えてみますと、去年おととしも実は、上門夫人が会見になるときに何人かの、大議員の方が心配の声を出されたんですね。初めてなので大丈夫でしょうか、宮崎に来て慣れない地域で大変じゃないでしょうかと言って、まあ、賛成をなさらない方々が何人かおられたんです。そういう意味では一番の問題はやっぱり私自身だったかな。また今度失敗をするようなことだと本当にもう大変なことになりますけれども、問題は私自身の中にあったあるかもしれない。みんなが少し落ち着いて慣れてからそれをやろうというのは本当に当然なことだというふうに思ったんでありました。あなた方の目の中に丸太はないか。パウロは私は罪人の頭ですとテモテ第2の手紙の中で言っております。イエス・キリストが私のために来られたというのはそのまんま信じるべき言葉なんだ、私はその罪人の頭なんだと彼は告白をしております。神様に近づいてたくさんの奉仕をさせていただいて、その奉仕が大きな実を結んで、パウロは大変有名な伝道者となりました。しかし彼自身は神様の前に出た時に、主よ、私は罪人の頭です、私は汚れたものですという告白をしていることを私たちは学びたいと思うのであります。私が初めて教会に行きましたとき、静岡県の森町の教会でありましたときに、洗礼を受けて間もなくでした。一人の青年が礼拝の後証しをいたしまして、私は教会に行くようになりました、そして自分自身の罪を思い出させられました。それで今森で生まれましたので、ここに帰ってきて自分が昔万引きをした店を一軒一軒訪ねて許してもらっているんです、お金を返して、そういう証しを聞いたことがありました。その時にぐさーっと来たんですね。いやー、私もあった、昔まあじいちゃんのスイカを取って食べたことありますけれども、実習に行ってるその藤田さんというところの家でしたけれども、仲間と一緒にですねワイワイワイワイ言ってなんだかんだ言ってるうちに、おい腹減ったねっつってですね、温室のメロンを1個取ってきて2人で食ったことがあるんです。それを、藤田さんにお詫びに行ったことがありますけれども、イエス様はあなたの目の中に針はないか、そんなふうに 私たちにおっしゃる。そして針を取り除けた後、あなた方はこのように人の役に立つことができる、本当に人を助けることができるんだよ、そんなふうにおっしゃっているのではないでしょうか。目の中の塵、目の中の針、丸太。しかし私は聖書の中にもう一つの目というのが出てくることを、皆様と一緒に主のお言葉を聞きたいと思うのであります。旧約聖書申命記32章を10節、申命記32章10節、主は荒れ野で彼を見出し、獣の吠える不毛の地でこれを見つけ、これを囲い、いたわり、ご自分の瞳のように守られたとあります。旧約聖書の詩編の17編の8節、旧約聖書詩編の17編の8節、瞳のように私を守り、あなたの翼の影に隠してください。今日の招きの言葉は、神様がおっしゃいます、私にとってあなたは高価で尊い、高価でとっても尊いものなんだ、あなたのためには異邦人を打ちつけにする、いや、あなたのためには我が子イエス・キリストを十字架にかけることも厭わないとおっしゃってくださるのであります。私たちを神様の瞳の中に入れても痛くないよ、そうおっしゃるのであります。私にも目の中に入れても痛くない孫がおります。多分日高さんも今、葵ちゃんが目の中に入ってきても全然痛くないと思うんですけれども、私たちもそれぞれ愛する人、この人のためにと思う人を持っておられるのではないでしょうか。神様が私たちを愛してくださったその愛で、その人たちを、その家族を、また教会の兄弟姉妹と共に主の愛の中を歩んでいきたい、そういうふうに願います。お祈りをいたします。主イエスキリストを、あの貧しい家畜小屋の中で生まれさせ、その生涯の最後には十字架の上にさらされた父なる神様、あなたの義を、あなたの正しさを、そしてあなたの深い愛を覚えさせられます。その愛をもって私たちに、あなたは高価で尊いのだと呼びかけてくださり、我が元に帰れ、来たれと招いてくださることを本当に感謝いたします。どうか主よ、私たちがつまらないもので、目が見えなくならないように、目の中から本当にいろんな汚いものを取り除いて、ひたすらあなたを仰ぐことができますように導いてください。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。